出張り神様のご招待で今日皆様とご一緒にこの教会で1年ぶりで御御座を捧げるようになりました。この御御座は今聖書を読んだ時にお気づきになったようにクリスト様の三条の説教といって幸いになるかなという言葉を持って始められる御言葉でありました。この聖福音は私たち信者のキリスト教信者の聖訓でありますが、とりわけ今日この教会が日本の最初の聖なる殉教者として聖人の位に挙げられた26人の長崎の殉教者のお祝いでありますから、これから少しの間皆様と共にこの聖訓について考えてみたいと思います。まず聖訓を聖書の中に見るときにクリスチャンと言われるすべての信者は大昔から幸いになるかな神の御言葉として私たちに仰せられたこの新しい響きを持って私たちの心に心を打ってくる胸を打つ御言葉に耳を傾けねばなりません。世の中にこんなに立派な言葉はないのです。神様ご自分がこの世においでくださいまして、ご託しなさいまして、この世の人類にお伝えになった一番大きな教訓はあなた方は幸いな幸せなものですよという言葉でした。ちょうどこの言葉と旧約聖書の一番初めの創世記のあの天地創造の時の神の御言葉とよく照らし合わせてみますと不思議なまた明るさを持っているものです。聖書の旧約聖書の創世記の初めの方をご覧になった方は思い出しになるでしょう。その時代の聖書を書きになった方は天地創造のこの歴史を7日に区切って描きました。ちょうど幼子に小さなまだ字の読めない子供に絵を描いて飛行機や電車の話をするように、神様はあの旧約の創世記において素晴らしい天地万物の姿を7日の創造の日をもっておさとしになりました。もちろん7日間で天地ができたとはその時も誰も思ってなかったし、今の世の中にそんな人は誰も子供もありませんが、しかし神様のご意図は一口で言えば神様がお作りになったものはみんな素晴らしかったということです。最後に持ってきてアダムとエアは素晴らしい人たちであったということです。神はこれを見てよしとせられたという言葉を持って結んでおるのです。神様の御言葉です。これは素晴らしいなと、神様はご自分でお作りになったものを眺めて喜び微笑んでいらっしゃる姿が旧約聖書の第一ページに描かれたものです。それを私たちは幼い時から学んだのです。そして生涯この神の御言葉は私たちの目標です。神様の作りになったものはみんないいものだったんです。悪いのは人間の弱さから出た神への不従順からみんな何でも悪くなってしまったのです。いや悪く思えるのです。悪く使うのです。悪用するのです。そこに不幸が起きるのです。これが聖書の教訓です。けれどもクリスト様はつまり神の御一人御自らは再びこの世においでになって、あの天地創造よりも月の世界や太陽よりもっと素晴らしいのはご自分なんです。神御自らです。天地万物をお作りになったご自分が今度はこのように私たちの兄弟になってくださったということを自ら教えてくださるのです。 なんという素晴らしいことでしょう。私たちはこの神を自らご自分でお作りになったこの世界に、ご自分で作りになったこのみそばらしい人間になって我々の兄弟になってくださったというこの大きな素晴らしさに、あんまり素晴らしいのでわからなくなっちゃった。私たちはこの保土ヶ谷のこの坂を登ってくるときに、あんまり空気がきれいだから呼吸がよくできるので、私は横浜のあのスモークの中に生活してますと、この空気がなんと美味しいかと気がつきますが、あなた方はもうそういうことをたびたび経験なさったんじゃないんですか。お勤め帰りに町の中から夕方ここへお登りになって、でこのすがすがしい空気を吸って、ああ美味しいと思いになったことはないでしょうか。あるいは気がつかなければあなた方、それは神様に対して申し訳ないですよ。空気の悪いところに住んでいる人たち、私は町の真ん中に住んで、船の毎日何百という船の煙の中で生活してるんですが、それで喘息になっちゃったんですけど、あとあとその空気の美味しさを富士山の見れるこの素晴らしい山の上で、神様のこの与えてくださった空気を味わわなければ申し訳ないんですが、しかしそれは皆様にそんなこと言うのは、私が自分の住んでるところの空気の悪いことをこぼすためじゃないのです。私に言いたいのは、あんまり神様のお恵みが多すぎるので、私たちはもう不感症になっている。天使様が私たちのところにわずか2000年前においでになったこと、あんまり素晴らしいのでわからなくなってしまっているのです。信者で赤ちゃんの時に洗礼を受けた私のようなものは、信者になったことさえももうめんどくさい、なんで私の親は私に断りなしに洗礼を授けたかと思ったこともあったんで、誠に恥ずかしいんですが申し訳ないんです。皆さんはそんな人はないと思いますが、もしやったら、ああ荒井司教でさえそんなこと思ったことがあるのかねと思うならば、本当に天使様の思い見に私たちは慣れてしまっているので、だからちょっとした不幸災難に遭うともういじけてしまうのです。幸いにこの素晴らしい天地万物を作りになった天使様は、また私たちのために苦しんでくださいました。十字架におかかりになって、そして復活しました。でこれを世の中に教えるのが司教たちの務めですが、この公会議で4年間いろいろ学んだこのことについて、また後ほどお話ししますけれども、つくづく感じたのは、教会が公会議によって新たに新しい生活に向かうようにと前の教皇様のおぼし召しだったんですが、結局いろいろ勉強した挙句4年間帰ってきて、今つくづく考えてみれば、天使様が私たち司教に何を求めているか、ただ一つイエス様の本当の証人、証人になってくださいというおぼし召しをしみじみ分かったような気がするのです。それだけで私は優等生ではないから、点数は悪いかもしれませんが、これで非公開期の試験を受けなかったからいいものの、受けたら落第だったかもしれないが、出席証明書だけ持ってきたんですけど、いや本当に天国行くためにこれではしょうがないと思っています。皆さんも洗礼を受けになった、信者になった、クリスト様の神秘体の一員のれとなり、神の民の一員となったこのお恵みの大きさを、あんまり大きいからお気づきにならないかもしれないのですけれども、天国へ行ってから気がついたんで遅いんですから、今のうち少しでも悟るように心がけましょう。で今日の聖人のことを申し上げたいと言ったんですけれども、長崎で十字架につけられた人たちは実は長崎の人ではないのです。フィリピンから渡ってきたスペインの神様、メキシコの神様、そして日本人の伝道師、まだ神様がいませんでした。その後で神様ができたんですけど、神様になろうとしておったミキ・パウロ、イエス会の修道士、もし殉教しなければ日本の最初の日本人の神様になったでしょう。それから12歳の3人の男の子、京都から 長崎まで毎日歩かせられたのです。この旧のお正月に、今の人はバスに乗るのに15分待てば来るのに、怒ってしまう。この世の中に長崎まで歩かせられた男の子たちが貼り付けになったのですが、信者の子供です。昔の信者の中にそういう人もいたのですよね。で、これは信者であることを本当に誇りに思って、途中で大阪あたりで役人があんまり不憫に思うので、お前たちはこのキリシタンを捨てればおいしいものも食べさせてあげる、家へも連れてってあげる、お父さんお母さんのところも連れてってあげるのに、やめなさいよと何べんも涙をこぼしながら進めたのに、それがおじさんは武士なのにどうして私たちのことが分かんないのですかと、デウス様、つまり天使様の信者が天使様を捨ててなるものですかと、命に代えてもこれを守らなきゃならないことがおじさんに分からんですかと言って子供に諌められたという歴史が残っているので、秀吉の時代ですね。そんな遠い昔じゃないのです。日本の歴史の中で一番金文字を書いて書くべき1ページはそれだと思うのです。今明治100年とか神武天皇の話をしてますけど、それもいいですが、もっと偉いのは我々の兄弟の中にそういう信仰を持っている家庭があったことですよ。明治天皇よりもっと偉いことですよ。素晴らしいですよ、明治天皇も。本当にありがたいと。私は明治の人間だからそういうんじゃないんですよ。けれども、もっと偉いのは、そういう家庭を持っていた日本の教会の美しさです。そういうことは事実なのです。だから今でもできるのです。わずかそういう年のいかない子供でさえも、デウス様、天使様に対しての忠実さが、命に代えても守るべき尊い宝である、心の宝であることを悟り得たのは、これはただごとではないのです。本当に神の恵みです。これを私たちは、教会の2000年の今日までも大切に守るべき宝だと、幸いになるかな、本当にこの子供らは幸いになるかなと、天使様から慈しみ深い眼を持ってご覧になられたでしょう。今天国でその人たちは聖人として私たちは崇められているのですが、私たちの日常生活を振り返ってみて、やはりこのようなことが私たちにもどうしてできないんでしょうか。私たちに対して神様はそんな無理なことをお願いなさっているはずはないのです。やはり自分のそれぞれの神様の御説によって与えられた道を、生活を、あるいは家庭を、環境を自分のものとして、これを感謝して受け取ることから始まるのではないかと思います。人様のご身分を羨ましいと思いながら、絶えず自分の身分に対して不服を述べ、あるいは夫や妻や子供に当たり散らかすことは、カトリックあるいはクリスチャンのなすべきことではないと思うのです。誰だって無欠完全な人間と結婚するつもりだったんじゃないのです。いい加減立つともう欠点ばかり見えて腹が立ってしょうがないんです。兄弟もどうです、好き勝手でこの人と兄弟に生まれたわけじゃないんですから、私のことじゃありませんという兄弟もあるかもしれない。そのようにエゴイストになればもうキリがないのです。しかし振り返って神様のために全てを、神様の御眼を持って見て全てを容赦をする、美しい神様のなさったことだと、他人の善良いところを見ることになったならば、世の中はなんと素晴らしいもんじゃない。家庭というものはどんなに美しくなるんでしょうか。子供たちはどんなに可愛くなるんでしょうか。子供と党という代わりに3つ柄で我慢できないかしら。子供ということが親の教育だと思っている親もいるんです。うん、それは私は自分の亡くなった親の悪口を今ここで言うつもりじゃないんですよ。でも、あの子供ともう少し減らしてくればよかったなと思ったことも随分あるね。子供とばかり言うって言って私は親に変化を感じたこともあるんですが、そのせいか今も神様たちに小言ばかり言うようになってしまったんですけど、しかし小言ということは教育の根本ではないのです。愛することです。 愛することを覚えさせることです。試みに小さな子供は何かくださいと言ったらば喜んでくださるんじゃないでしょうか。けれどもすぐに何かをお返しなさらないで、思いがけないときにその何倍かを返してあげてごらんなさい。親の心の美しさに子供ながらも心を打たれるものです。こうして私たちは育ってきたのです。なんとお父さんお母さんが愛が深いんだろうと気がついたときに初めて人を愛することを覚えたのです。そして神様を愛することを覚えたのです。人を愛することを知らない子供がどうして神様を愛することができるんですよ。それは奇跡がなければできないから。どうぞ皆さん、ご家庭の皆さん、愛することは何であるか、己を捨てて愛することは何であるかを早く2歳、まだ2歳にならないうちに覚えさせてください。そしたらもう神様を愛することを一人で覚えます。素晴らしいことです。神様の作りになった人間は良い、美しい。神様ご自分が感謝感嘆なさったんですから、私たちが何も他人の姿を見て不服いう権利はないんです。神様は一人一人を無限の愛を持って愛しているんです。その愛に私たちを協力するのが家庭の仕事です。どうぞその心を持って幸せな人を天国へたくさん送り出すように努めましょう。